呼吸するお寺オーテインが送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、このシリーズは、それぞれに、日々の変化の中で新しい何かに挑戦している、その、これまでとこれからを結んでいくような、それぞれの日々をですね、追いかけていく、そんなラジオ番組、だんだん趣旨が変わってるかもしれませんが、そんなことを聞いていきたいと思います。今、この、録音をしていますのは、天王寺区の一番北の端になるんですが、大手院という劇場寺院を標榜するところの研修室 B というお部屋です。録音しているのは2011年の9月なんですが、今回は元劇団今回は元劇団アグリーダックリングの皆さんに、それぞれの、お話をいただいています。こちら、私の横にいらっしゃるのは、私の横にいらっしゃるのは、劇団アグリーダックリングで活躍されていた、野々あざみさんと、はい、村上桜子さんです。はい、よろしくお願いします。そして、今スカイプとですね、電話回線でつないで、いますのが、先ほどお話しいただいた、樋口美優さんです。まず樋口さん、聞こえていますか？
はい、はい、聞こえてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてここからはですね、創設メンバーでも、いらっしゃるのですが、池田ゆかりさんに、ご参加いただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。池田です。
この前のところではですね、劇団アグリーダックリングの、旗揚げ、そして、スペースゼロを飛び出して、新しい世界に挑戦するのだと、場所として、まずスペースゼロというホームグラウンドを飛び出して、そして劇団も再結成をして、新たなメンバーとともにその女性たちの世界観をより研ぎ澄ませていく、あるいは一つの、まあ、いわば安定感のあるといったら、ちょっと違うかもしれないというような話も少しありましたが、一つの世界観が確立していく、そんなような話をいただきました。池田さんはどうなんでしょう。振り返ってみたところで、その一つ転換期をですね、迎えると思うんですが、改めてその旗揚げから、この、つまりはスペースゼロからですね、20分客入れをした後も、うんぬんという話を。
そんなこと話してたんですね。
はい。
はい。
という話をいただいた後で、さて改めてこの、劇団として、この発展を遂げていくプロセスを迎えていくんですが、どうなんでしょう。ご自身の立場から、この、劇団アグリーダックリングの、このカンパニーとしてのですね、活動、そもそも劇団ってカンパニーと、呼ぶ言い方があるわけなんですが、そのカンパニーとしての、はい、取り組みの中で何かその、まず大前提にしておきたいことなんていうのは何かあるでしょうか。
大前提、
はい、
そうですね、もともとさっき旗揚げの時に話してたかもしれないんですけど、その高校のお芝居とか大学の時のお芝居、大学生の時からやってるとか、学生のお芝居から始まっている劇団だったんですね。なのでそうですね、その時間とか、みんなこういろんな若さとか時間がすごくあった時期に劇団を作っていたので、そこからちょうどその、社会人として劇団をやっていくっていう上で、仕事とか、時間とかですね、全てが両立できるような、まあ、そういう風な劇団にしていきたいっていうのが基本的にありました。周りの人が好きな、お芝居は好きだけど社会人になったらもうできないとか辞めていく人がとても多かった時期なので、なんとか続けれないかなっていうことを基本において、時間、それからお金がなくてもなんとかみんなで調整してやっていこうっていう、そういうスタートだったと思いますね。学生終わりで社会人になってからの劇団っていうことをすごく意識してた時期というか。聞こえてます？すいません。
そうですね、ちょうどこれ高校を卒業されるときに劇団を作ろうと思われて、はい、そして、はい、ちょうど、この98年6月に再結成をしていくときにはもう社会人になってるんですよね。
そうですね、短大の子とかもいたので、
樋口
とかは。そうですね、で私がギリギリ大学3回4回とかあたりだったと思うんです。そうですね、もう社会人になるときぐらいですね、ちょうど。
で、この、まあ、再結成という言葉を、98年6月再結成という言葉を、はい、見ているのですが、再結成をするにあたって何か変えたことと、 逆に変えないことっていうのがあるとしたら何があったんでしょうか。
変えたことはとにかく、まあ、ホームグラウンドを飛び出すってきっかけになったんですけど、やっぱり3人から始めて気がつけばいろんな人に助けてもらいながらやっていたんですね。そうするとちょっと一緒に劇団でやってみたいとか入ってやってみたいっていう、スタッフの、目指す子たちや、その頃ちょうどののそちらに今いてるののとかが、も含め、メンバーがすごく増えた時期なんです。その時に、一つの、まあ、樋口がずっと書いてはいるんですけど、みんなその作品を基本にして、そのスタッフも役者もとにかく一つの作品を目指して作るっていうことを、やろうじゃないかと、とにかく触ったところっていうのはもう人数を一気に増やしたっていうことをですね、いろんな決まり事を作ってルールを決めて、発表会ではなく一つずつの公演を講座として成立していこうということを少し意識し始めた時期というか。
なるほど、
はい。
これ池田さんが、はい、劇団の主催であり演出を担当されてきて、で、樋口さんが本を書きっていう感じ、
はい、役者ですね、樋口は。はい、
はい、で前川さんはどんな役割だったんですか。
前川はですね、本当に初めのその初期の時期だけ、なんです。その後はちょっとあの話し合った結果、あの自分はその別の、保母さんという仕事をねやっていきたいっていうこともあったので、うん、ただお芝居が好きだから携わりたいっていうことがあったんですよ。やっぱり劇団の先ほどの趣旨も言ったように、好きだならば少しでも関われるような状態を作ろうっていうのが基本だったので、じゃあ、役者ではなく何かの別のスタッフであるとか、うん、今で言うと衣装であったり小道具であったり、制作の本当簡単な受付であったりとか、そういうことをなんかやってくれてた人物ですね。もうあの全然その頃は一つの公演をステージゼロ以外でしていく、劇場を借りてやっていくっていう、その一つの公演をやっていく上での準備とかもう何もわからなかったので、本当手探りでいろんな人に聞いてやっていて、自分たちでチラシを吸ってとかっていう状況だったので、そういうことを本当にあの今でいう制作に少し近い、逆に 今の小劇場の制作の方には失礼ですけど、そういう仕事を、私たちの横でやってくれてたという感じですね、前川は。なので私と樋口がどんどんどんどん作品作りとか劇団をこう大きくしていくことができたっていうことやの、そうですね、前川がありましたね。
はい、まあ、そういうところで先ほども池田さんの話に出てきました野々さんが参加されていく、そういう時期なんですね。
初めはね役者で入りたいって言ってダメとかってすごい制作で前川とかと一緒にやってくれてたんです。
うんうん、そうです最初ね。
そうですね、最初は
出会いはいい、出会いはお互いいい出会いだったんですか。
私出会いってあれよね、私が学生の時に一心寺でやってたお芝居を多分見に来てもらって、
見に来ましたね。
で私もその誰もがっていうそのスペースゼロでやった作品を見たのがお互いの出会いのきっかけやったと思うんですけど。
あ、そうです。だから、ちょうどその増えた時期、あ、喋ります。
はい、ちょっと喋ってください、どうぞ。
はい、はい、増えた時期にちょうど私も社会人になってましたね。その後なって、たまたま大学の卒業生の同じ大学の卒業生の子がお芝居をしてるという同じ、会社に入った子が、それが、役者に福井愛っていうのがいたんですけど、後々は制作の仕事もしていたりするんですけど、その子のお芝居をじゃあ見に行こうということで、そうです、一心寺シアターパート2に見に行ったのを覚えてます。で見に行った時に、この中期とかずっとやって他の役者の男の子とか、中村隆一郎っていうのがいたんですけど、で福井愛とでのんのも出てたので、でみんなでちょっと声かけて、私たちもやってるんですみたいな感じで見に来てもらったりして、少し交流があってきて、でもうそのののが ヒロミがやったやつやった声はその時一回限りだったんですね、確か。
ん？ちょっとごめんなさい、聞こえにくくて、何
ヒロミがやってたその公演は一回限りやったと思うんで、
うん、
で今後そのやる場所がないみたいなことを言ってたんで、そしたらうちで一緒にやらないかっていうふうに声をかけて、
あ、そうそう、私はその学校出てからどこでするとかいうの決めてなかった、ただお芝居を漠然としたいと思ってた時期に、うん、まあなんかこう声かけてもらって一緒にやろうっていうふうになって参加させてもらったんですよね。
うん、
いい出会いでしたね。
ねえ、その知り合い。
うん。なんかじゃあ遊びに来てみたいな、本当に、ね、なんずっと来てくれるようになって。
そうそう、で、もうそこからずっと一緒やね。
で、もう解散というか、2011年の3月まで
一緒に。もうずっと一緒ですね。はい。
最初そのまあいわば一回こう場があって、また次とこう重ねていく中で、なんかこう野々さんの方からするとスッと入っていけた感じですか？
あのね、なんかやっぱりね、こう最初の頃っていうのはね、私その先ほど1回目で言ったように、その学生演劇から演劇始めているじゃないですか、ええ、でそのアグリダックリングのメンバーっていうのはこう高校演劇から始めてスタートがやっぱりね、うん、こう違うっていうのでね、こうカンパニーの中の過ごし方っていうのが、ええ微妙に違うんですよ、
うん、それは文化がある感じですか？
なんかね、例えば、私の感覚では学生劇団の頃ってもう何かしら稽古は飲みに行ってるずっと飲んでる、うん、本番中も芝居するより飲んでるみたいなところがあって、うん、なんかあ演劇とお酒ってこう話せないものぐらいの過ごし方をしてきた大学生活だったんですけど、うん、こうアグリ入るとなぜ女性ばっかしですし、
ええ、
最初がまあ高校演劇からっていうのがあって、まあ、もちろん飲酒するとこから始まったんですよね。
今ちょっとドキドキしながら
話聞きました。そう、飲酒するとこから始まってないんです。だからね、こう稽古終わって飲みに行くっていう習慣がないんですよ、
は
い、
うん、
稽古終わったらみんなあの終電で帰るみたいな。
なるほど。
私だから最初あれ飲みに行かへんやっていう、なんかこうちょっとそういうところでの違和感、別にあの稽古とかの違和感なかったけど、なんかその過ごし方での違和感っていうのはね、うん、最初ありましたね。でまたあんまりお酒をみんな同じ、もちろん二十歳超えてから出会ってますけど、まあ、たまたまお酒飲まない人たちだったんで余計飲みに行かないっていうね、あ、なんか飲み会ないんだっていうなんかそこの違和感がありました。結局ね、終わるまでね、うん、あのそんなに飲み会ガンガン行くの劇団ではなかったですね、
うん、
だからあの先ほどクエンさんとか
もうそう同じ感じなのよ。
飲まないんだねっていうのはよく言われます。
ある人はあのね、あ、なんていうんですか、被害妄想激しい人はね嫌われてますかとか言い出してね、いや、なんでですかとか言ったら、なんか飲みに行く時僕だけ誘われないのかと思ってとか言って、うちは違いますとか言って気持ちだけでもなんかそういう、あ、過ごし方の違いっていうのを感じましたね、
うんうんうん。まあ、そういう中によってやっぱり女性たちの集団っていうのもあり、いろいろこう波とかはないんですか？
こう どういうことですか？
ね、いやいや、
次の周期
にはもですね、いやいやいや、じゃなくなんかこうあのなんていうんですか、女性たちだけゆえになんかこう軸するところとか、
あのね、それ全くないよね、うん、あれ聞こえてる？
聞こえてる。
ないよね。なんかそのなんかジメジメチクチクってなかったよね。
はーい、挙手。
はい。
挙手。
うん？
あのですね。
はい。
樋口さんが喋ってらっしゃるんですかね。
はい、樋口ですけど、はい、あのね、女の子じゃなくてね、みんなね、おっさんやったんですわ。
そう
ね、
やめてよ、やめて。ちょっと待って、ストップ。私違うから大丈夫？
おっと、ここで池田さんが
反応してるけど、
はい、
私は恋も芝居もものすごいやってた時
あの池田さんまだこれ武勇伝になっていくから
だからね、私はただ稽古終わりデートが忙しくてすぐ帰ってました、その頃
うん、あのあれね、3人同時に付き合った時の話かなまあなんかそのそうそう、女性としての部分はもちろんみんな持ってるんですけど、うん、こう付き合いっていう関係性でいうとすごくその 男性的というかサバサバしてるというか、はい、うん、あの子ジメジメ、例えばね、なんかあの子ばっかりいつも主演やって許せないわ、区切れてやりましょうかしら、そういうジメジメが分かんないわけですよ、うん、で不思議これ、ね、
そんな陰気なところ
とかですね、ないよね、それよりも目の前の子必死で小道具間に合えへん、衣装間に合えへん、セリフ覚えなとか、なんかもうそっちに必死すぎてジメって
ごめんな、
はい、
小道具とかいっぱい作らなあかん、台本書いてごめんな。
じゃなくてないよ、続いてるわけじゃないよ。だから樋口さん一番作ってたやん。
そう、
毎回いろんなものが、同じものが大量っていうのがすごいあったので、
そう、
それはいつも追われてたね。
100やつのトランクとかね。
へえ、ね、それは何なんでしょう、こう一つずつ、まあ少し、先ほどからのお話に重ねていくと、場所はやはり広がっていって、しかも単に広がるだけじゃなくて OMS のアクトトライアルに参加したりだとか、あるいはヘップホールでの、その、女性劇作家演出家フェス姫ごとっていう第1回のものにこう参加したりとか、
ありましたね。
でアイホールでされたり、まあ、東京にも足を伸ばされて東京国際芸術祭のリジョナルシアターシリーズに参加するとか、だんだんこの、98年から、まあ、1年重ねるごとにいろんなこうなんかエポックっていうんですかね、なんかきっかけになるようなものがあって、はい、劇団のまさにこう発展期を迎えていってるような気がしたんですが、
そうですね、あのなんか本当にこうステップ一つずつ階段登っていくっていうか、ステージが広がっていく、うんっていう感覚は毎年ありましたね、うん、またこんなところまで来れた、またこんなことができた、やれることが広がった、出会う人が増えた。
そう、もしもし、
はいはい、
あ、よかった、
池田さんどうぞ。
なんかあんまりね聞こえないんです、ごめんなさい。
年々ね、その、まあ、活躍するステージが広がってったっていうお話なんですけどもね、
もうでもあれです、さっきもちょっと言ってたんですけど、
はい、
常にもう3年後の予定までをスケジュールを決めて、もう この年までにこれをします、この年までにこれをしますっていう目標を立てて、東京公演もとか旅公演も含め、なんかもう毎日毎日朝から晩までずっとスケジュールを組み稽古をし、本番を迎えっていうことを、だいたい年間 4,5 本の作品をやってた時期じゃないかなと思います。
そうですよね、
1年後にこれをすると言って、しかしなかなか小道具ができないとか、なんかそういう
こと、公演のことも大変なんですけど、でもまあまあそれなりにこうちゃんと初日を迎え千秋楽を終え、
はい、
でまたその次の作品に向かって、でまあその池田が今言ってたように3年先までもう綿密にスケジュールを立てるわけで、綿密っていうかまあ大体こういうことをするって、うんうんうん、でそれを確実にやっていくわけですよ、うん、じゃああのこうそこまで行って振り返ると、こんなことやってたっていうことがずっと続いていく、
うん、
何年ぐらいでしょう、それこそ98年再結成してアクトトライル出ていってから、
はい、
2000年超えて2003年にあの扇町が閉館しましたよね、
はい、扇町ミュージアムスクエアのことですね、はい、で
それが閉館した後もずっとその3年計画、池田の3年計画と呼んでますけども、
うん、
それがずっと続いていくわけですよ、もう目の前の、だからもう目の前にこうまたポンってパン置かれるから、そこまでわー走ってパン食べてあパン食べ終わった後、またちょっと目の前に美味しいメロンパン置かれるから、おメロンパン飲もうって、それにこうずっと邁進していく、何年間ですか、10年ぐらい、
10年ぐらい、
まあ、大体そういうリーダーシップは池田さんが作られて取られて、で、そこに皆さんが流れていく感じ、
はい、
なんかそこでこう合意形成をしていくとか、そういうことはあんまないんですかね。
一番1年に1回、あの大総会みたいな感じでこう1年間こういうふうにスケジュール立てていきましょうっていうのをやるんですけども、もう決まったらもう馬車馬のごとくみたいな感じですね。
なるほど、反発も特になく、
そこで反発どころかみんなもお芝居やりたくて仕方がないから、もう
やったと、
できるんやったらもう何ぼでもやるよみたいな感じでね。
村上さんがそのあたりで参加をしてくるんですね。
そのあたりぐらいで入部団子をうわーっていう勢いの中でそのままうわーって入ってしまったっていう状態で入りましたね。
勢いで入ったい
さっきのお話でした、それぞれのこう演劇文化っていうものがあるっていう話でしたけど、村上さん戸惑いっていうのは特になかったんですか？
なかったですね。その前からまあお手伝いとかでこう長見たりとかはしてたし、で私も多分同じような感じの状態で、高校生の時代からお芝居を関わり出してっていうのやってたので、多分そのあたりでそんなに差がなかったのではないかなと。
飲み会はないことにも疑問か
特にねちねちもないので、何も感じず、
まあ、でもね、ねちねち
スッと入っても行きました。スッとした感じ
その後入団する人がいなかったから永遠の新人だったっていう笑ってる、向こうで笑ってるだけ。
先ほど野茂さんからパンという比喩が出ましたけど、カンパニーってもともとラテン語でパンを一緒に食べる仲間たちって意味らしいんですよね。
ラ
テン語なんですか？ラテン語らしいんですけど、
そのいいこと聞いた、
いいこと聞いた、
ね、いいこと
聞いた、
調
べました。すごい。でたまたまそんなのと重なりながらですね、今の話を伺ってると、すごい仲間意識というか連帯感にあふれた、そういうまさにカンパニー、一緒にパンを作り食べ、そして時に分かち合うみたいなですね、なんかそういう連帯感があったと思うんですが、その伸びゆくこのムードというか、それがやはり後押しすることっていうのは大きかったんですか、その連帯感というものを。
連帯感っていうか、もう一人でも欠けちゃうと
次に
進めないから、もうみんななんか倒れへんように大丈夫か大丈夫かとか言いながらこうね、
全然お互いを支え合いながら、うん、走ってる感じです
ね、うん、もうとりあえずなんかみんなそれぞれこういっぱい皿回してるけど落としてないか皿みたいな感じでこう出たんじゃないかなと思うんですけどね。
で村上さんが入って6人体制になるんですかね、最終。
村上さんが入った時、
まだ他にも劇団員は役者の方もいたし、ダンスもいた
よ
ね、
うん、結構いたんですよ、多い時で14、15人。
あ、そうですか、すいません、そこは存じ上げませんで。
村上さん入った時何人ぐらいやってたか、13人ぐらいいてたよね、そうだね、男性がいて、
であとスタッフの
声
とか2人
か、
14人、
結構今いたんですよ、
うんうん、
もっといたね、
そこも、広がる中でも池田さんは着実にこう主催としていろんなものを取りまとめていかれたのでしょうか。
すごかったよね、スケジューリング。池田さん、
はい、
スケジュールといえば池田さん、
なんか、はい、
ね、全部こう計画すごいこう常に私たちに計画をこう示してくれてましたよね。
それは個人もそうなんですけど、こう、中学校の恩師になんか何かを成し遂げるなら3年後の予定を自分で全部決めてから行動しましょうみたいな授業を受けた覚えがあって、たまたまそれを劇団で実行してて、ま、私と樋口ともう一人出口っていう3人で、まあ、相談しながらですけど、なんかこうね、みんなに発表するときは私がスケジューラーになって、こう3年計画、私の結婚、出産も含めた3年計画もすべて。
予定を入れるんですよ、そこに。
それは、紙で。
やっぱり、女性って先ほどから山口さん言ってくれてはるんですけど、
はい。
男性も役者もいっぱいいたので、その主催とかが女性やと、ね、結婚したらどうなるんだとか、突然何かなるんじゃないかとか、迷惑、ね、心配することも多かったと思うので、まあ、結婚することと、あとこの時期に子供を産みますとか、なのでこの公演だけは休みますとか、そういうことをこう全部スケジュールを伝えて、そしたらもしこの時期に子供ができなかったら1年辞めますとか、なんかたまたま、
これだけ聞くとまだ池田だけがなんかこう個人の予定を挟んでるように思いますけど、今もそんな感じで、まあ、ちょっとこの時期仕事が忙しく抜けますとか今ももちろんありましたよ。なんかまあそういう意味での
先の計画をしっかりみんなでディスカッションして、うん、でそれをじゃあこうしようって決めてから進むっていうことをずっと続けてきたっていう、
それでやっぱり女性が多いのですごくみんながそれを理解してくれて、でやっぱり産んでからとかもすごい協力体制でできたので、本当に奇跡的に子供を産みながらでも劇団とかができたっていうのが、本当に大抵やっぱりこの世界って結婚したり出産してしまうと、どうしても、ね、なかなかできなくなることが多いですけど、出産してからもね3年間4年間かなはずっと劇団でできていたのは、さっき村上も言ってましたけど、本当にそのお互いこう支え合ってできたっていうのはすごく大きいなと思いますね。
先ほどの樋口さんのお話で、
はい、
アグリダックリングの歴史を紐解くと大きく3つぐらいあるっていう時の2つ目ぐらいの時期なんですかね、この伸びゆくこの、いろんなものに3年計画で挑戦している時期というのは。
そうです。
軽く返していただきましたけど、そのこの2番目の時期というのも、というその時期の特徴はどういう特徴があったんですか。本人もそれは 本というか、台本にも現れてきたような特徴があるんですかね。
台本に現れて、それは多分私個人の変化っていうのはあったとは思うんですけど、なんか行き急いでる感。
ほう。
その中期っていうのはとにかく、お芝居をやってやってやりまくらなければ死んでしまうみたいなのが中期でしたね。だからそういう行き急ぎ感っていうか、疾走感みたいなものが一番中期はあったと思います。
この点はどうですか、皆さんそれぞれに。疾走感、行き急いでる感。
行き急いでるまでいかないですけども、演劇ジャンキーみたいな感じで、本当にずっと演劇やったよね。
たまにね悪さもしたけど。
池田さんもう一度。
たまにみんなの知らんところで悪さいっぱいしてはったけど、ヒルさんは
みんな悪さをそれぞれにしていたという。
お芝居だけやないんや。
ちょっと待って。
ちょっと待ってと樋口さんから。樋口さんどうぞ。
何、私の悪さの話？
すごく書いてる時とか、ほぼその時期ってずっと365日一緒にいた時期なので。
余計なこと言わんでいいよ。
止めが入りました。
もう夜中ですね。もう朝台本、私はもう横でずっと台本できひんかってずっと待ってるわけで。テレビドラマとか見ながらね、樋口がもう泣き叫んでる姿も全部見てた時期なので、行き急いでるというか、やっぱりでも、焦って、公演とかはできだして、なんかその劇団も増え、劇団員も増えて、先ほどから言ってる劇団として興行としてのやり方とか、劇場さんとのやり方とか、作品を作っていくっていう基本的な流れが、その中期の2、3年でもう確立できたので、組織的にも。そうすると、逆に、周りから見たら一番順調にいってて、すごい今乗ってるねなんて言われてる時、私も含め樋口なんかも特に、すごく焦ってたと思います。このままじゃダメだ、このままじゃダメだっていう時期に来てて、もうすでに。そんな感じはしますね。井口ちゃんは特に作家さんなので、ゼロから作り出す人なので、私はそれの次の演出は1からの作業なので。
なるほど。
みんなと作れるけれど、作家さんはね一人で戦う作業なので、ものすごく焦ってたし、泣き叫んでたし、若かったねって思うな、ひずきちゃん。
なんや、ひぐちです。
はい。
なんや、日常の私の老いたの話かと思ったら真面目な話やった。
老いた？老いたはもうだってラジオでは言えないですよね。
そうだね。
ちょっと電波では飛ばせない内容が多々あるので、
言わなくていいよ。
でも本当に劇団としても、その作家の女性作家とか女性演出家とかがものすごく興味を持ってもらえた時期でもあって、先を自分たちが決めてる部分もあったけれど、この子やってみないかっていうオファーがすごく多かったんですよね。で、作品が何するか決まってないけれど興行ばっかりが決まっていくっていう日々だって、やっぱり作品作りとその興行のバランスっていうのが、何でも言いますけど、周りから見たらうまくいってると思うんですけど、作る側はもうギリギリどころかもうアップアップして作ってて、ただそれはやっぱりののとか、今そこにいるののとかついてきてくれようとしてた桜子なんかに悟られまいとして必死でやってたっていう感じですね。私たちは私たちの仕事をするから、劇団員のみんなは助けてくださいっていう感じで、みんなも各自の仕事をこう私たちがこうやっていくことにものすごくサポートしてくれた時期だったので、はい、真面目すぎますか？
聞こえてますか？はい、
まあ、そういう意味でこの中期のですね、伸びゆくいろんなものに挑戦し、まあ、特に場所拠点が増え、そして、何よりもその計画スケジューリングの中で、活動の、まあ、エリアもですね広がっていく、そして劇団員も、増えていく、男性女性いろんな、さらに役割が織り交ざりながらですね発展を遂げていったこの中期の劇団アグリーダックリングを振り返ったときに、はい、それぞれもしよろしければですね一言で、この時のアグリーダックリングは〇〇だったっていうようなことの〇〇に言葉を入れるとしたらどんな表現があるでしょうか。ちょっとそれぞれ一言いただいて、第2幕のですねこの劇団アグリーダックリングの発展期、早々期から発展期に、流れていったその、時期をですね、一旦、区切りをつけたいなと思うんですが、
誰からいきますか？
何を言ったらいいのかごめんなさい、聞こえなかった今。
この時期の劇団アグリーダックリングは〇〇でしたの、この〇〇に当てはまること
が、あ、なるほど、はいはいはい、〇〇でした、はい、
終わろうということです。
へい、
どちら様から行かれますか？
桜子からでいいんじゃない？
桜子、この時一番桜子や。
そうですね、
大概
こういう時
に
一番最初なんです。
はい、
桜子から
。はい。
そうですね、これ、工場だったと思います。
工場、ファクトリー、
なんて
ファクトリーですね。
演劇工場、
演劇工場でした。もうそれぞれがその工場の中の人工としている状態で、で次から次へと流れてくるものをとりあえず形にして、でお芝居が出来上がっていく、
パッケージして
生産
ライン
をしてみたいな、そんな感じだったと思います。
次私行っていいですか？はい、ね、その時期の劇団グリーンダックリングはハムスターだったと思います。
ほう、その心は
もうずっとクルクルクルクル回ってるんですよ。同じちょっとクルクルクルクル回ってる、もうね、もうその絵しか浮かばないです。はい、お二人どうぞ。
はい、
はい、樋口さんですかね。
はいはい、その頃の劇団アグリダックリングは演劇マゾヒズムでした。
その心はいかがでしょう？
苦しくって苦しくって辛くってもう耐えられへんのにものすごく楽しい、私だけか？
いや、そんなことない、そんなことない。多分みんな好きだったと思う。
はい、ということで、主催のですね、池田さんはこの頃を振り返っていかがでしょうか？
私ですか？池田ですか？はい、ごめんなさい。みんなでもほとんど同じような感じですよね。
そうですね、工場、ハムスター、ね、マゾヒシズムとこう
ファクトリーから始まってハムスターでですね、演劇の 口が全力少年ですね。
全力
全力少女、
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 スキマスイッチっぽく
全力少年じゃなくて、まあ、ひぐちゃんは全力少年でいいですけど、私全力少女
勝ったけどね
全力でしたね、もう全力、うん、もう全力、それだけ
全力しか
言
ってない。
別に後半余力なら全力じゃなくなったってわけじゃないですけど、基本15年間全力ではあったんですけど、特に全力、はい、
そういう意味で、スペースゼロから、94年始まって、そして、98年再結成、そして、そのアヒルから白鳥になっていくのかというような、この発展期の中で中期のアグリーダックリングを、4人の皆さんに振り返っていただきました、代表、主催の、池田さん、そして、本を書かれてきた、樋口さん、そして、こちら、この2人は、この回線でつないでいましたが、こちらには野野さんと村上さんと4人で、この第2幕、アグリダックリングの発展期のお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。